バンタン初心者がバンタンには特に興味がない友人にバンタンの魅力をさまざまな角度から全力で伝える
全力 BTS チャンネル。
はい、こんにちは、バンタン初心者のツッキーです。
はい、バンタンには特に興味がないと言いながらもうすっかりアーミーのハッシーです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい
はい、ということで今回はですね、97回目の収録となります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あの、今日ですね、
はい、
なんか前回、
はい、
本あるじゃないですか、分厚いやつ、
あ、はい、
ビヨンドザストーリー、
はい、
あれとあと、うん、アーミーのね、
うん、
あの本の話をしようかなって言ってたんだけど、
うんうんうん、
やめます。
はい。
今回は。
今回は。
うん。なぜならば。
なぜならば。
実はあれをですね、ビヨンド・ザ・ストーリーを、
はい、
読んでいて、
はい、
今、私は2018年のところを読んでるんですよ。絶賛。
なるほど、絶賛。
これはやっぱり、
うん、
今一度、
うん、
あの本は、
うん、
一番最初からやりますね。
わかりました。
一番最初からやります。あの、しかも私は決心したんです。
何を決心？
BTS 年表を作る。
すごい。
ちょっとすごい迷ってたんですけど、やっぱりちょっともうしょうがないなと思って。まずあの本で BTS の皆さんが、
はい、
あのどういう思いだったか、
はい、
そしてその時アーミーはどうだった、
はい、
そしてその時はこういう楽曲が出てた、
うん、
っていうのをやってみようかなと思います。はい、なのでそれを踏まえて、
はい、
一からあれをやっていくので、はい、ちょっと今日は。それはすいません、やらないです、申し訳ないです。
了解です。
はい、
はい、承知しました。
あと最初にちょっとすいません、お断りしておきますが、
はい、
今日はですね、まあもちろん万端のことはお話はするんですけど、
はい、
基本的にはですね、はい、シュチターを見た、
はいはい、
私の個人的な雑談です。
わ、はい、かりました。
よろしくお願いします。はい、
シュチターあれですね。
あのテミンさんの回ですね。
はい
はい、
わかりました。
お願いします。
ではまずですね、お便りからご紹介をさせていただきます。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ペンネーム、ドラさん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ツッキー様、ハッシー様、こんにちは。早朝に目が覚めて、ビクニックでフレンズを聞いて涙。ビクニックというのは、テテちゃんのやつですね。
ああ、はい、はい。
ですね。
はい、よく調べました。
調べました。
素晴らしい。
ピクニックにかけて、ビクニックと。
なるほど。
だそうです。
はい。私も今知りました。
あ、そうだったんですか。
ありがとうございます。
はい。全力もナンバー95、偶然と思い聞き始めると、超初心者のドラさんのお便り、ビクニック、私だ！びっくりして涙も止まりました。読んでいただきありがとうございます。嬉しくて、もう少しだけお話しします。春にドラマを見ない私が韓国ドラマを見て、パク・ソジュンさんを調べていくうちに、テテちゃんが出てきたんです。なんだろう、この可愛い子は。BTS なんだ。ファンクラブにも即入り、10周年の花火から始まりました。次の月に初期の乳がんが見つかりました。ナムさんの V ライブ MC で、ぜひ僕を利用してください。BTS を使ってください。あなた自身を愛するために。を見たとき。だから今だったんだと思いました。術後の痛みの中、テテちゃんのレイオーバーのときめきなのかわからないくらい癒され、抗がん剤が始まると髪もなくなるけど、坊主みたい。2025年のチャプター2に向けて私も一緒に完全復活。勝手に妄想して、奇跡のような7人にいっぱい免疫力をいただき、本当に感謝したいのです。ツッキーさん、ハッシーさん、楽しい放送ありがとうございます。応援しています。まだナンバー33、エゴ難しい。万端超初心者、ドラ。長くなりすみません。病気で深刻に悩まれている方が、どうか気持ちから、元気になりますようにということで、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。まさに。
ね、まあね、もう、
うん、
完全復活なさること間違いない
です。間違いないですね。
はい。
もっともっと妄想しちゃってください。
そうですね。
はい。その時の気持ちに、ね、なって震えてください。
そうですね。そして万端もう見に行ってるっていう感じで。
はい。会場でぜひお会いしましょう。
会場でぜひお会いしましょう。
はい。
はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。
シェアしていただいてね。嬉しいね。
はい。ありがとうございます。はい、続きましては、ひまわりさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お便り紹介していただいたひまわりです。万端のコンサートに行く夢について、あっさりときっぱりと叶いますよと言っていただき嬉しかったです。心強い一言でした。思えば私が万端に出会ったのも、この番組に出会ったのも、引き寄せだったのかも。アーミーになってから私はずっと幸せを感じて生きています。メンバーはいつもさらっと人生の格言のようなことを言いますよね。若い時からずっと、その時は気づけなかった言葉をこの番組で考察、解説してくださって、改めてこの人たちの素晴らしさ、奥深さを知ることができます。ありがとうございます。話は変わりますが、ウィーバースがテレビで見れるようになってめっちゃ便利ですね。またボンボヤ見直しておりますよ。ウィーバースがテレビで見れるようになっている。
あ、そうみたいね。私ちょっと iPad でいつも見てるんで、うん、はい、テレビで見てないんだけど、なんか、はい、あれ、ミラーリングできるようになったのかな？
あー、ね、そういうことなんですかね。うん、
ちょっとごめんなさい、わからないですけど。
はい、う
ん、
ありがとうございます。はい、
これ名言が書いてありますよ、ここに。
名言。
アーミーになってから私はずっと幸せを感じて生きています。
なるほど。
素晴らしい。
素晴らしい。
これ聞かせたいですね。
ああ、そうですね。
嬉しいと思う。
本当ですね。もう本当ですね。
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、続きましては。BTS チャンネルペンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ツッキーさん、ハッシーさん、こんにちは。いつも楽しい配信をありがとうございます。長文ですいません。ご意見いただけたら嬉しいです。息子は高1で進学校に通っています。分離選択をする時期ですが、息子は文系を望んでいます。時にやりたいこと、なりたい職業があるのではなく、理系学部に進んだ後の職業、医療、理工学系には興味がないという理由からです。しかし、数学の成績は学年トップ、かっこ。他が悪いので自慢ではない、かっこ。で、国語は下から数えた方が早いくらいの極端な成績の息子です。英語は中の下。私の職場の先輩、同僚、後輩からは、絶対理系の方が就職に有利だから理系に行った方がいいと言われ、文系でいいよ、とはっきり言えません。そしたら、推しの文化論の鳥羽さんが、理系の方が給料が高いと言ってる教師について、仮にそれが事実だとして、そのことが目の前の子の人生に一体何の意味があるのか、と問い直してほしい、と先日ポストしてドキッとしました。汗。給料が高いから理系へとは思っていません。まだ具体的な将来の道が決まっていないところで、得意な科目ではない学科に進んで良いものか、と私自身がもやっとしています。ツッキーさん、ハッシーさんはどう思われますか？かっこ、もちろん最終的には本人と決めます。ということですけれども、私はもう息子さんの好きな人にすればいいんじゃないかなと思いますけれども。
じゃあ私の、
はい、
個人的な、
はい、
全く勝手な私の個人的な意見。
はい、どうぞ。
私、もし私だったら、
うん、
好きにしていい。いいよって言うと思う。
はい。
かな。っていう感じですね。どうしても、私も、ちょっと昔の私でしたら、うん、昔って言っても1年以内ですけども、つい最近なので、いろいろ、知ったのが、
はい、
ちょっとね、やっぱ心配なので、
うんうんうん、
どうしても、愛する我が子のために、と思ってしまうので、コントロールを私はしてしまいがちなんですよ。
うん。
うん、特に私は強く。
はい。
はい。ですが、
はい、
コントロールしてるときは、私はですけど、うん、こっちの方向に行ってほしいと思ってるときは、自分が、私自身がですよ、うん、私の気分が良くないんですよ。
うんうんう
ん、なんか、縮こまった気分になっちゃうんですよ。ぎゅっと狭いような。でも、それを一旦保留にすると、ちょっと一旦だからそこにいても気分が悪いので、一旦置いとく。
うん、
そして今の私は、 今の私だったら、気分がいいことをする。
うんうん、
散歩したり、
うん。
うん。ちょっと同じ周波数の中にいると、問題が解決しないため、そして戻ってくる。
うん、
そして、ちょっとほっとく。
うん、
ほっといて、気分がいいことをなるべく心がける。
うん、はい。
で、その問題はなるべく考えない
ように
する、
はい。
と、なぜかわからないけど、うん、勝手に解決してる。
うん
う
ん、
っていうことが、
うん、
あの、すごく今、ものすごく起こってるんです。
うんうん、
今の私ですよ。
うんうんうん、
なので、すごく、このお気持ち、
うん、
BTS チャンネルペイさんのお気持ちはとってもわかりますが、今の自分、
うん、
今の私だったら、一旦、ちょっと、待って、まず、いいよって、じゃあ言う前にね、
うんうん、
今の BTS チャンネルペイさんの、状態、
うん、
で、自分が迷いました、
うん。
こっちの方がいいんじゃないかな、
うん。
でもちょっと待って、これって、私がそう思ってるだけで、
うんうん、
私コントロールしようとしてないかなって。
うんうん、
私の何がブロックして、
うんうん、
なんで理系の方が私はいいと思ってるんだろう。
うんうん
うん、って思い始める、
うん。
そうすると、なんかこう見えてくる。
うん
か、もしくは、わかんないってなる。
うん、
本当にわかんないときは、
うん、
散歩行こうっつって。気分悪いから、なんか。
はい、はい。
それか、お茶してこようっつって、
うん。
好きなカフェ行ってお茶するとか、万端見ようっつって、
うん。
ちょっともう、違うことして、エネルギーをもうきれいにする、
うん。
うん。気分いい。で、そこで、ずっとそれをやってる、もう。決めなきゃいけないときまで。そしたら、なんか知んないけど、いや、何が問題なんだったっけ、
うんうん、
って、なんかなる瞬間が来るんですよ。
うん、
そしたらなんかよくわかんないんだけど、なんか解決してるんですよ。例えばですけど、まあ好きにしてもいいんじゃないみたいな、
うん、
に自分がなんか思って、スッとそれが出るとか、
うん、
もしくはなんか急に、そのお子さんが、やっぱり理系にするわって言ってきたりとか、
うん、
まあ別のことを言ってきたりとか、うん、なんかよくわかんないんですけど、一番いいことが全員にとって、起こったりするんですよ。
うんうんうん
だから、今の私だと、好きにしたらって思うけど、うん。なんか、こう、ちょっと悩みに入っちゃってる状態だったら、ちょっと考えるけど、気分がもし悪かったら、気分転換するかな。
うん。
っていう感じかな。ちょっとなんか抽象的になっちゃうけど。
はい。
うん。っていう感じです。
はい。
はい。でも一番いいようになりますから、結局のところ。
そうですね。
はい。
思います。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
まあ、その、ね、その人がやりたいようにするのが一番。
でもそうなんだよね。
な
んか、役割がね、あるからね、一番いいようになってんだよね。それぞれの選択。まあ、でもね、親だとさ、
親だと
さ、
ね、
しかもさ、ほら、四六時中一緒にいるから目に入っちゃうじゃん。うん、
そう私ね、子供がいないんでね、ちょっと。
そう、だからちょっとね、なんか難しいとこだよね。
うん。
うん、だから、あんまりさ、まあ、これ、ご主人とか、家族ってそうかもしれないけど、あんまりさ、ちょっと、なんか、息が詰まっちゃうときはさ、散歩行った方がいいよ。ほんと。ちょっと全然違うもんね。だって一周して帰ってくるとさ、
ね、
今コスモスとか咲いて綺麗じゃん
綺麗綺麗。
もう全く違うから、一周も外の空気吸って帰ってくるんじゃ、気分が変わるから、エネルギー状態が、全然変わるから、それから話すんだったら話した方がいいですよ。
ですね。
うん。お互い問題の中にいる周波数で話しても全然解決しないから。
うん。
うん。っていう感じですかね。
はい。はい。ありがとうございます。Spotify の方にもね、
はい、
いただいたコメント紹介させていただきます。
はい。
ナンバー95ね。
はい。
聞いて。アーミーは K-POP 好きなわけではなくて、バンタンが好きに大きく同意。ぜひお二人のファンミをやってください。ゴスペル、ツッキーの詩の朗読、ハッシーのテルミアストーリー、かっこ古谷さん、塚地さん、ライブとお二人がステージで披露してくださるイメージをして実現してくださる日を待ってます。ハートマークということで、高橋さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。そんな、誰も来ない
。いやいや、わかんないですよ。
塚地さんと古谷さん。
すごいね。
会いたいです
ね。
会いたいですね。
私たちが会いたいですね。
私たちが会いたい。
はい。いや、楽しみだな。
ありがとうございます。
続きまして、幸さん。 ギルバート・オサリバンのアローアゲイン。昔めちゃくちゃ聞いていました。私もこの曲だけしか知りませんが、お二人の話に出てきてびっくりです。久しぶりに聞いたら同じ時期に聞いていたスティービー・ワンダーのステイ・ゴールド、ミスター・ビッグの To Be With You も思い出し、懐かしい気持ちになりました。おかげさまでとても楽しい時間が持てました。いつも本当にありがとうございます。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえ、ギルバート・オサリバン。
まさかのギルバート・オサリバンに、こう、お便りが。
お便りが。
反応してくださ
って。反応してくださって、
ありがとうございます。ありがとうございます。
ね、本当に。続きましてはですね、91回のところに、コメントいただきました。あずおさんかな?あずおさん、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ツッキーさんのブログ、今いました。ちょうど見た詩が最近物忘ればかりしている自分を責めていたのですが、この感情を味わうために生まれてきたという内容で、まさに今の私に必要な言葉だったので驚きました。素敵な詩をありがとうございました。また頑張れますということで、
ありがとうございます。読んでいただいてね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。
お便りはこんなところですかね。
そうですね。はい。はい、まず。
はい、まず。
ジミンちゃんの。
ジミンちゃんの。
ジミンちゃんの、
はい。
あれ、あったじゃないですか。プロダクト、はいはいはいはい、ダイアリーの、
はいはいはい、
の、
はい、
スペシャルトークウィズジミンっていうイベントがありましたね。
はいはいはい。
ペンミが。
はい。
可愛かったですね。
声が。
可愛かった、もう。
可愛かった。
可愛かった
んですね。可愛かったんだ。
もう、なんか。
僕、ちょっと私の下はよくわかってないですけど、すいません。
私、たまたま、
はい、
生っていうか、まあ、はい、ライブでちょっと見れたんですけど、
はいはい、
本当に優しいし、本当に可愛いし、なんかこう、友達みたいに喋るのね。で、なんかこう、最後ね、会場まで降りてきてくれて、
あ、そうなんだ。
こう握手したりとか、まあ、すごい。なんだろう、あれ。なんか、キリストってああいう感じだったのかな。なんかわかんないけど。なんか、お釈迦様とかさ、なんか、ああいう感じだったのかなっていう。
なるほど、なるほど。
なんかちょっと言葉にできない。
言葉にできない、ね。
うん。すごかった。
すごかった。
いろいろすごかった。
いろいろすごかった。
はい。全然伝わらないと思いますけど、すいませんね。
いやいやいや。すごかったんだなってことは伝わりました。それ伝わりました。
あとですね。
はい。
グクの。アルバムゴールデン、プレビュー。ね、やばいですね。
やばいです。すごいです、
ね。てか、もうなんなの、あの、声が、いろんな声が。
いや、ほんとすごいいろんな声だよ、ね。
すごくない?
私もびっくりした。
あんな人、なんか今まであんなボーカリスト、なんか私聞いたことない、あんないろんな声
出す人。それでさ、なんかさ、曲もさ、いろんなパターンでさ、え、これ同じ人みたいな。
そう。あれ、一人の人のこれはアルバムなの
みたい
な。
そう、すごいよね。
信じられない。
あれは本当すごいなと思う。
これさ、ホット、なんだっけ、ビルボード200、アルバム1位とか取っちゃうじゃん。
あー、でもね、そんな感じしますよね。
いや、特に、Hate You っていう曲。
はい。
声とか。
ああ、その曲の声が。
なんかね、本当に大昔に、ね、洋楽を聴き始めた頃に、はい、私がね、はい、自分で、
はい、
ときめきとワクワク感がすごかった
です。ああ、そう
なんだ。あの頃のなんか、すごいわ、なんかこう、日本の私、ポップスっていうか、あの、歌謡曲しか聴いてなかったから、うん、初めてあの洋楽を聴いた時の、なんか異国の、なんか、うんうん、ビートルズとか、
うんうん、
ああいう編だったんですけど、初めて聴いた。うわ、なんか、こう、
うん、
開けた感じっていうかさ、
うんうんうんうん、
あ、こんな世界があるんだみたいな、
うん、
あのなんか感じを思い出しました。うん、すごいな
ぁ。いや、本当にすごいね。
これ、もう世界最高峰のボーカリストですね、本当ね。
またこのさ、映像が。
やばいよね、ほんと。
映像がなんか大変な感じだよね、あれ。
なんか、これいくらかかってんの?
いや、すごくないこれ。
あのさ、ギネスに載ってるさ、今までで一番高くいい、お金がかかったミュージックビデオってさ、
うん、
マイケルのスクリームなんだって。
あ、そうなの
?7億と
か。ええー、そんなかかって
んの?でもさ、超えて 来てるんじゃない、うん、もう今の時代。万端とか。
いや、これすごい。
これなんだっけ、今日送ったやつだっけ、
スタンディングネ
ック。あ、そうだ、スタンディングネック。あ、そう、あ、明日ですよね。今日が、収録日が11月2日ですけど、2023年11月2日なんですけど、明日ですよね、グクのアルバムがね。
これす
ごい、発売。
かっこいい。
これかっこいいよね、ティザー。
めっちゃかっこいい。
もう、マイケルじゃん。
いや、本当に。
やばいって、これ。やばいしかない。やばいしかない。だってさ、全部のテイスト入ってんだもん。
いやいや、本当本当に、そうそうそう。
なんかちょっとレトロ感もあって、そうね、なんか007っぽいところとかもあってさ、いやどういうことなの、この子。
すごい、この人すごいね。また踊りが。
踊りも歌もビジュアルも大変なことですね。
大変。
ということで、シュチタ。
シュチタね。そう、シュチ
タ。テミンさんか。
テミンさんが出てきた回ですね。
20だったかな？
多分20ですね。多分20だったと思いますね。
皆さん、はい、聞いてくださってる方、初期から。
初期から聞いて
くださってる方。はい。雑談飛ばさずに聞いてくださってる方、いらっしゃいましたら、もし、はい、そういう方は、知ってくださってると思うんですが、
はい。
私、本当にシャイニーが好きで、
シャイニーのファンなん
だね。はい、ジョンヒョンがめっちゃ推しだったんですよ。ちょっともうおかしかったんですよ。
おかしかった。
クレイジーですよ。もう。
なるほど。
今思えば、あれが私の勝手なイメージですよ、個人的に。推し活とはあれだったんだなって。もうとにかく全部ライブ行く。CD を1枚でも多く買う。
何それ意味が分かんない。
ですね、当時、私、バンタンと出会った頃って、もうバンタンワールドだったじゃないですか。ワールドスター。
うん、そうだね。
シェーニーって、まだそこまでじゃなくて、ちょっとごめんなさい、忘れちゃったんですけど、確かね、オリコンのなんとかチャートでまだ1位取ったことないみたいな、当時あって、で、日本のオリジナル曲っていうのがめっちゃあったんですよ。シャイニーって、アルバムももちろんそうなんだ。まあ、バンタンももちろんあるけど、シャイニーって、バンタンと比べると、バンタンの場合って、韓国の語の曲を日本語にしてくれたりとかしてる。で、もちろん日本のオリジナル曲もある。シャイニーってほぼ日本オリジナル曲だったりとか、アルバムが全部。とかいうのもあるよね。まあもちろん韓国のを日本語にしてるやつもあるんだけど、で、その日本語オリジナル曲のそのシングルかなんかの時に、みんなで結構勢いがガーって上がってきた時に、この曲で1位を絶対プレゼントしたみたいな感じになった時に、なんか、おいシャイニーって言って、おいシャイニー、追いかけて買うみたいな感じ。だから、追加で買っていこうみんなみたいな。それで、なんかその、ウィンターワンダーランドっていう曲があったんですけど、当時ね、冬ね、その頃に、その曲をみんなで買い漁るっていうのをやってて、私の中の勝手な、正しい推し活はそういう感じ。私も当時別に、富豪とかじゃなかったんで、なかなか、まあ、家計の中でできる範囲みたいな。はいはい、それでも、なんかすごい、もう、インスタライブ、ジョンヒョンがやればすぐもうアラート上がって、もうすぐ見るみたいな、なかなかクレイジーな感じのことをやってたっていう時期があったんですね。
なるほど。
はい、で、それで、まあ、ちょっといろいろ悲しい出来事とかもあって、確かね、オイシャイニーやってたのがね、2016年の冬だったんで、で、ジョンヒョンが亡くなったのが2017年の冬だったんですよね。で、まあ、ちょっと流れで言うと、私はそこで、本当にもうちょっと狂ってたんで、ジョンヒョンに。本当に好きだったんですよ。もうものすごい、今も大好きですけど。全くその日ですね、もう今、やっと話せるんですけど、やっと話せるようになったのは、このシュチタを見たから、それまで話せなかったんですけど、話せるようになったんですよ。ジョンがね、亡くなったっていう速報が来た時に、私、なんか、当時、あれ月曜日だったんですよ、覚えてる、曜日を。それで、夜だったのね、8時台だったと思うの、夜。で、なんか9時からなんかテレビを見ようとしてたんですけど、で、当時なんか焼酎かなんか飲みながら、なんかそれを聞いて、で、どのジョンって思ったんですよ。なんかだって、ってなるじゃないですか。で、 で、友達が、なんか何回も友達から着信があって、うん、私全然気がつかなかったんだけどね。うん、で、え、あの、え、私たちのジョンみたいな。だってさ、はい、だってそんな思わないじゃん。
そうだね。
だって最近まで、え、この間インスタライブ見たけど、みたいな。で、いやいやいや、みたいな感じで、うん、でも韓国なんで、やっぱほな、女王はなかなかちょっと、今よりも遅かったしね。で、でもなんかちょっとわけわかんなかったから、うん、でもお酒はなんかぼーっとして飲んでたんですよ。うん、で、私多分なんですけど、うん、750の焼酎の1本とか飲んでたみたいで、全然酔っ払わないんですよ。うん、そんなの初めてだったんですよ。うん、で、次の日、でもまあもうしょうがないじゃん。だってわかんないから。うん、で、次の日起きたら亡くなったっていうのが知って、うんうん、で、なんか、え？ってなって、うん、もう全然、なんか、受け止められない状態で、うんうんうん、で、まあ、いろいろあって、で、なんか認識がやっぱりちょっとできなくて、うん、で、私その後多分1年ぐらいは、なんか結構もう抜け殻みたいになってて、1年以上か。なんかハッシーですらなんかしてたもんね、その頃の。なんか大変そうだったみたいなね。うん、あんなに、なんか芸能界のこと知らないハッシーでさえ、ツッキーの様子がおかしいみたいな。
そうだね。うん、
そう、それで、ああ、私もう、あんな風に誰かを好きになることは、もうないな、
うん、
一生。思って、めっちゃ多摩川を毎日走ってたんですよ。
うん、あ、走ってたね。
めっちゃ走ってた。もう走るしかなくて。
それ
泣きながら走ってたの、
そこ。それもあったんだ。
うん。もうなんか、それしかできなかった。走るしか。
そうだったんだ、あれ。
もうなんか、空を見ても泣きながら走ってたんですよ。うん、本当に、
うん。
それで、まあそういうさ、なんか方、きっとね、たくさんいらっしゃったと思うけど、うん、で、でももう、なんか、本当にずっと曲も聴けなくて、シャイニーも、うん、まあ、その間、なんだっけ、兵器とか、
うん、
ね、オニューとかすぐ入って、いろいろ行かれてたんですけど、で、シャイニーのことも、やっぱり、もうきつくって、なんか、シャイニーっていう、その、グループ名も、
うんうんうん、
で、こう封印して、
うん、
もう、あんな気持ちになることはないなって思って、
うん、
まあ、死んだように生きていたんですよ。いろいろ公私ともども大変で。で、そしたら2020年の7月に万端に会ったんですよね。で、あ、なんか、あの時の感じがちょっと思い出したんですよね。で、なんかすごくその2020年の7月は、もう、あ、ま、え、人を好きになるってこんな感じだったっけみたいな。だからすごいなんか嬉しくて、うんで、本当にありがとうと思ったんですけど、うん、でもやっぱシャイに聞けなくて、その頃も。うんうん、で、まあ、バンター好きになってからもう丸3年以上経ってますけど、テミンとジミンちゃんが仲いいのも知ってはいた。
うんうん
うん、で、テミンが、5月に、まあ、兵器を終えたっていうのも、うん、まあ、そうなんだって感じで、うん、で、シャイニーは別々でソロで活動してたり、今ね、
うんうん、
してて、もう全員これで兵役終わってるからね、うんうん。で、その、私がなんでシャイニーを好きだったかっていうと、うん、5人でいつも、なんかステージの、まあステージ以外でもだけど、うん、ステージの上とかでもね、本当に仲が良くて、
うん、
すごいわちゃわちゃわちゃってしてて、うんうん、もう本当にメンバーがみんなのこと大好きっていうのが伝わってきて、うんうんうん、なんか本当に幸せな気持ちになるのね。
うん
で、楽曲ももちろんいいし、その当時は、まだ、だから、バンタンとかは、デビュー、だから、そうだね、テビンがソロデビューした時にバンタン、あ、だから本当に被ってるけど、うん、バンタンが本当デビューしたばっかりの頃だったのかな、
うんうん、
その、シャイニーがだんだん、どんどんどんどん出てきてた時って、うん、第一線に、うん。私はちょっとバンタン知らなかったし、うん、で、その、なんか頃、の、そのパフォーマンス的なものって、うん、もう、万端とかが出てきちゃってるから、今もう大変なことになっちゃってるけど、うん、やっぱもう、すごかったんだよね、うん、シャイニーのパフォーマンスって、うん。うん。すごくダンスのレベルが高いというか、
うん、
で、なんかその、歌とかも上、もちろん上手だし、うん、で、特にその、ヒョンたち二人、オニュとジョンヒョンっていうのが、うん、もうものすごく上手なんですよ。
うん、
で、 もうジョンのそのボーカルスキルのテクニックとかもものすごくいいし、うん、声もまあもちろんいいんだけど、で、あとオニュはもう多分あの人ってあの、なんだっけ、F 分の1の揺らぎとかを持ってる声質の方だと思うんですけど、うん、すごくなんかもう声自体がものすごく魅力的で、うん、歌も上手なんだけどね。うん、だから、そういう二人のもうボーカリストがいて、うん、で、あとはその、ラップの二人と、うん、まあ、テミはもうダンススコイスキルがあるから、うん、すごいバランスが良かったんですね、うん、で、あの、もうものすごいその中の、で、私は個人的にはやっぱりその中の良さと、
うん、
あとはそれが醸し出すやっぱりパフォーマンスの高さと、うん、あの楽曲の良さですごく素敵って思ってたんだけど、うん、で今回そのこのシチタの前にテミンと、うん、ジミンちゃんがTikTok か。TikTok であの、うんうん、コラボでね、ダンス動画を上げていった時に、うん、なんかもうすごい、なんとも言えない気持ちになって、なんか感慨深いというか、うんうんうんうん、ああ、なんかめっちゃ推してたグループの人と、今めっちゃ推してる人。
うんうん
う
ん、
こうやってなんか見れるちゃうんだな、みたいな。うんうん、で、あの二人ってなんか雰囲気がちょっと似てるから、
うんうん
うん、で、なんかその、シュチタを、なんかすごい今回楽しみで、うんうん、まあいつも楽しみなんだけど、うん、なんかちょっとね、なんか何とも言えない気持ちで、
うん、
なんか初めてちゃんと、
うん、
私翌日に大体見るんですけど、
うんうん、
10時とか遅いじゃない、うん、初めてなんかもう待てなくてずっとこう座ってカウントダウンしちゃったんです。うん、
へ
え。そう、それでなんかやっぱり話をこうずっと聞いてて、で私、なんか本当昔話になっちゃうんだけど、私の中では、うん、もうテミンって本当に万年だから、
うんうんうん、
もういつもなんかお兄ちゃんたちにわーって可愛がられて、うんうん、だからググみたいな感じで、うんうん、本当になんかテミンはいつでもニコニコニコニコしてふわーっていう感じで、うん、なんかこうちょっとこう強いこと言ってもお兄ちゃんたちがみんな許してあげちゃうみたいな感じのイメージだから、うんうん、いや、こんなに大人になった
の。お母さんみたい
な。なんかね、テミンなのにって思う。もうなんか、ほんと、ふわふわふわっていう、うん、なんか赤ちゃんみたいな感じのしか、うん、なんかイメージがなかったので、うん、ただ、なんかその、テミンって、なんか本当当時、ジョンが亡くなった時に、やっぱりその、メインボーカルの一人が抜けちゃったわけで、
うん、
で、テミン、まあもちろん他の二人もですよ、うん、すごい頑張ったんだよね、歌を。
あ、
だからテミンの、もちろん上手だったけど、
うん、
歌のスキルがめちゃめちゃ上がったんだよ、
うん、
あれで、
うん。
で、あの、お兄ちゃんたちが入っちゃっても一人でずっとソロを頑張ってやってたから、うん、本当にきつかったと思うんですけど、うん、で、日本語もすごい頑張って上手だしね。うん、で、なんかそんなテミンをこう見てて、もうなんか涙が、ずっと涙が止まらずに。それで、なんかその、ジミンちゃんがね、途中から来たら、
うんうん、
なんかね、あの、シュガさんもさ、すごいデレッとなって、
うんうんう
ん、なんかテミンさんもね、安心、なんかほっとした感じで、うんうん、なんかすごく場が和んで、
うん、
なんて素敵な時間なんだろう、みたいな。ちょっとね、なんか私も、天国かここは、みたいな。
そんな感じだったんだ。
感無量だったの
な。なるほど。
で、なんか泣きそうになってきちゃった。なんかね、私ね、なんかね、このシチタを見て、
はい、
見た後に、うん、今一度シャイニーをもう一回見たんですよ。
うんうん、
初めて、あれから。
はい。
はい、だからやっぱ
初めてなんだ、あれから。
うん、見れなかった。
ああ、そうなんだ。
うん。あの、伝説の、あんま箸にも送ったんだけど、
うんうんうん、
初めて東京ドーム公演をシャイニーがやった時に、
うん、
一発目の一曲目が、うん、エブリバディっていう代表曲なんですけど、ものすごい激しいダンスのやつを一発目にやってきたんですよね。ものすごいかっこいいんだけど、あれをなんか初めてね、もう何年、6年ぐらい経つのか、ジョンが亡くなってから、見てやっぱりシャイニー大好きって思って、あとやっぱ、いやーそこから初めて、まあ、ジョンのあのパフォーマンスを、チラッとはその音源はちょっと聞いたこともあったんだけど、いや、やっぱ鳥肌が立って、で、なんかもうそこからシャイニーを結構見たりとかできるようになって、ああ、やっぱり当時と変わらずにものすごい大好きだし、もうジョンのに対するこの気持ちは、 ちょっとやっぱり、本当全力 BTS チャンネルなんなんですけど、やっぱちょっと違うんだよね。なんか、そこを経てから、いろんな経験がまた講師ともにあって、バンタンと出会ってるじゃん。
うん
あの頃のもう本当に私自身が本当に未熟、まあ今よりももっともっと未熟だった時に出会ってるジョンとかシャイニー。だからあの時のなんか自分の脆い気持ちとかもなんか蘇ってきて、なんか本当に恋焦がれるみたいな感じだったんだよね。なんか、こうこんな風になんか、こうなんか全さ、なんかもうだから依存だよね、半分。うん、自分、自身をもうぐわっと入れ込んじゃうぐらいのなんか好きみたいな、うん、今はちょっともう自分がちゃんとあってのバンタンが好き、うん、だからバンタンが何をしようと信じたのは自分じゃん、
うん、
だから別にそこはどうでもいいじゃん、なんかどうなっても、
うん
うん、だからバンタンが例えば何が起きてもバンタンに、うん、別に好きになったのは自分だし、うん、でバンタンのここはちょっと苦手かもと思う部分があったとしても別にそれはそれ、
うん
だからって思えるけど、
うん、
当時は全部一緒くたにしちゃってたから、
うん、
でもその当時の自分もあなんか愛おしく思える、
うんうんうん、
だからあの時に好きだと思ったジョンへの気持ちはもう二度と、
うん、
多分、
うんうん、
あの誰かを同じように好きにはならないっていうのはある意味正解っていうか、うん、もちろん誰のこともそう、
うんうん
なだったんだなっていうし、だから永遠なんだなっていう、一瞬っていうのが永遠なんだよっていうのは、こういうことなんだなっていうのが、すごい理解したっていうか、だからなんか今回のこのテミンのね、なんか出演会は、ものすごく個人的に私にとって、ものすごいでかかった。
うん、なるほど、
うん。で、そしてなんかまた改めて、じゃあ、シャイニーを見れるようになって、なんかあの時と全く同じ気持ちで大好きって、思えるもんなんだなと思って、全然色あせてなくて、よかったっていうか、なんか、宝物をなんかもらったような、なんか気持ちになって、その準備が整ったから私がこれを見たんだなっていうのも、私の目の前に現れたんだなっていうのも思ったし、で、まあその内容なんですけど、
うん、
その私がすごい一番印象に残ったのは、
はい、
シュガさんが質問で、ソロアーティストとしてテミンっていうのはどうやって構築してきてどんな努力をしてきましたかっていう質問に対して、テミンが大衆性に合わせるのか、それとも僕のアイデンティティを構築していくのか、この選択の岐路に立った時、僕は自分を選択したと。ああ、僕は大衆性がわからない。人々は何が好きなのか僕はわからない。だったらただ僕が得意なことをやろう、もう他の人がそれが嫌なら嫌で好きなら好きそれでいいんだと、そんな気持ちで臨んだしそれを貫いてます、これからも自分だけの色を追求していくと思います、すげえと思ったんですよ、
そうです
ね、これを多分ソロ活動を始める時から、あのデンジャーの頃から、あれ2016年だったと思うんですけど、やってたのかと思って、ちょっとすごすぎると思ったんですよね。あのデンジャーが出た時ですね、私、普段の赤ちゃんのテミンを見てたんで、マジでってなったんですよ。なんか鼻からチェーンとか出して、なんかわかるなんか言ってること。
はい、
鼻ピアスからチェーン出ちゃう。これテミンなのみたいな。
はいはいはい、
こんなテミン私ちょっと知らなかったよ、みたいな。だからなんかめっちゃ違和感あったんですけど、なるほどと思ったわけですよ。で、そこまでテミンって多分インタビューで、なんかこういうところって多分、今のバッぐらいからバックステージガンガンもう見せてって、アーティストも本音バンバン言っていくみたいなスタイルになってきたと思うので、自分たちのことをここまでさらけ出してなかったような気がするんですよね。まあ、もしかしたら雑誌とかのインタビューではあったかもしれないんだけど、だから、あの頃からやってたんだと思って、そしてテミンの最近のギルティとかのミュージックビデオ、えらい、すごいクオリティじゃないですか。映画を一本見たような感じの、いや、ちょっとものすごいことになってんだと思って、ボーカルスキルとかもものすごいしね。
いや、もう私も初めて実は見たんです
よ。そうだよね。う
ん、いや、すげえなと思った。
このクオリティ何なの、うん、
この人何って思った。
なんか、これ、なんかもうな、でもね、私ちょっと一個思ったの、それ。ないない、でもこれ、うん、確かに、SM エンターテイメントだったら、こんぐらいお金かけられたと思った。で、もちろん、テミンの、その、なんていうの、センスとか、ここまで構築してきたのって、ものすごいし、もうビビったけど、あと、もう私やっぱ、ボーカルスキルが上がったのがものすごすぎて、たださ、その間にも、その、もちろん、シャイニーも、いろんな試行錯誤があって、で、K-POP 業界全体とか、音楽業界全体の、スキルとか技術的なものとかも、ものすごい格段に上がってて、で、かけられるお金とかももちろん変わってきてるわけじゃん。で、その中にね、万端が果たしてきた功績ってどんだけでかかったんだろうっていうのがあるんだよ。
だよね。
やっぱり、その、あの歌謡年華の、あのストーリー性とか、あのミュージックビデオの作りとか、あの一貫性とかがあってのいろんなアーティストに影響を及ぼしてきて、で、その中にギルティとかももしかしたらあったとしたら、そして SM エンターって、あの三大事務所ですよね。だから、はお金ももちろんかけられる。上でこのクオリティがやっぱできてくるわけ。で、やっぱ当時って、ほんとごめんね。なんか、あの全然、あの、悪口でも全然何でもなくて、当時やっぱり、テミンって、そう、ダンスがうまい。ダンスの子って言われてたわけ。だから、歌はもちろん上手だよ。上手だけど、うん、そこまで、テミンも多分言ってたかもしれないけど、そこまで重きを置いてなかったみたいな。そう。だけど、やっぱり、そこもものすごいスキル上がってたし、もう超一流じゃないですか。その上がってくる段階において、BTS のあのボーカリストたちのスキルアップとかに、あの、こう上げられ、底上げされたものっていうのは、やっぱり絶対あった。あの、テミンだけじゃなくてだよ。あの、あったんじゃないかなって思うんだよね。あれを、もうさ、同じ国の中でやってる子たちがいて、しかも、全然や歌ったこともない人たちがやってきてるから、で、それをもってしてテミンは、やっぱりジミンちゃんを見てきてるわけじゃん、ずっと。だから、あの、チングって言うし、後輩なのに、やっぱりすごく尊敬してるわけだよね。やっぱなんか本当にすごいね、なんかこの切磋琢磨するこの業界のなんか絆っていうロールモデルが、でもやっぱもう本当切り開いてきた人だな、テミンはって思ったね。テミンみたいになりたくて、エクソのカイ君とかもそうだけど、もうものすごいいろんなあの子たちが、テミンをロールモデルとして、まあ言ってたけどね、あの、このシュチタの中でも、ものすごいいろんな人たちが、やっぱり、あの、望んできたわけだから、すごい功績だよね。でも改めて思いましたね。なんか、ビッグヒットなんなんと思いました。あの、潰れそうな会社だったのに、
ね、
資本、だって資金なくてよくあそこまでの、クオリティのモンスターのモンスターアイドルを生んだわけじゃないですか。うん、いや、ちょっと考えられないよね。
いや
すごい、それで10年なのに、このさっき言ったジョングクが生み出してるわけですよね。そうね。いやちょっとこれすごいね。
いや、今私も全然ね本当に知らなかったんですけど、シャイニーとかは。いやでも本当にもう韓国のその業界のレベルの高さに驚きます。
だってシャイニー今見たってすごいもん、やっぱ。
いや、すごいね。
いや、今見ても私も全然古くないし、ていうか、むしろすごくないって思う。いや、うん。あの時代はあの時代の、やっぱりあの良さがすごくあって、あの楽曲とかの、シャイニーの楽曲とかもものすごいいいんですよね。あの韓国の曲ももちろんめっちゃかっこいいのね、やっぱり。やっぱなんか、すごいね。韓国。ちょっともう。
すごいです。
やばいな、これ。本当やっぱ、しょうがないよね。あの時狂ったのはしょうがないなと思います。
なるほどね。
っていうことで、なんかまあ、個人的な話ですけど、私は本当に私の人生において、このシュチタ20回目ありがとうです。
よかったです。
いや、マジで卒業できたと思った。
すごいよかったね。
その一番きつかっ ったね、本当に。また社員に見れるようになったし、なんか、ありがたかったな。
よかったです。
本当にありがとうって思いました。
わかりました。
はい。っていう感じでした。私にとっての。
いや、
周知した。
よかったですね。
とてもよかったです。
もう、私はもう本当によかったねっていう。ことで。
ということで、なんかまあさらっとね、ちょっと万端のことがさらっとに今回なってしまいましたが。
は
い、
熱く、熱くも、ね、シュチタでもツッキーのシャイニーへの思い。
そう、やばかったの、本当。
シャイニーへの思い、そしてテミンのもうこの変化、そしてシャイニーがレベルアップしてるところに BTS がどれだけ影響していたのかっていうことを熱く語る。
そしてシャイニーの頑張りのおかげで、
はい、
この K-POP 業界がまたさらに、
そう
ですね、BTS につながっていっているという、
はい、
この流れ、
はい、流れ。
すごい。
ということ
でした。ストーリー、ストーリー。
そういうストーリーでした。
すごい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、大してなんか内容もなかったですか？
いえいえ、とんでもないです。いや、でも本当にね、私初めて本当にテミンさんのやつ見ましたけど、なんと素晴らしい。また、ジミンちゃんとの踊りがもう、もう、うまい。
なんか、本当にさ、雰囲気もなんか似てる
でしょ。似てる、似てる。
兄弟みたいね、
なんか。いや、本当そうだよね。
天使だもん。
いや、本当にそう思っちゃった。また、この可愛い。
かわいいね。
テミンちゃん、
かわいい。テミンは、お酒ね、あんま飲まないんだね。ジミンちゃんはもう、浴びるように。
いやいやいや、でも本当に素敵な。
ね。
はい。
素敵ですね。
はい。
はい。ということで。ということで。
じゃあ、
ちょっとね、今日ですね、すいません。はい、一言がですね、
はい、
ちょっと、準備不足により、
はい。
ないですけど。
はい、ないですけど、はい。
ちょっと、
はい、
ある曲の一節を。
はい、どうぞ。
じゃあ、今日の一言に代わり。
わかりました。じゃあ、ツッキー、今日の一言に代わり。
はい。
の一言お願いします。
はい、はい、いきますね。
はい。
じゃあ、歌詞ですね。
歌詞です。
はい。日本語訳。
はい。
昨日の僕、今日の僕、明日の僕、残すことなく、余すことなく、すべてが、僕なんだよ。アンサー、ラブマイセルフより。
はい。
いいですね。
いいですね、本当に。
ということで。
いい言葉
です。はい。いい言葉ですね。
全部僕。
全部僕です。
はい。
はい。ということで。
ラブマイセル
フ。ラブマイセルフ。いろんなね、はい、感情もすべて味わって。
そうですね。
今ここに生きていきましょう。
笑っちゃったのか。
ここでね、BGM がね、かかっていて
くれ
て、
ね、いいね、いいね。
アンサー、ラブマイセルフがね。
そうね。
ちょっとね、すいませんね、著作権上。
ちょっとできない
んですけど。ちょっとね、それができないんでね。
はい。
はい。
ね。もう、ということで、じゃあ今日はそのところでしょうか。
はい。ということで。
はい。
はい。あ、明日、明日3日でしょ？明日が3日で、今日2日だから。
はい。
11月4日のシュチタ、21回。
はい。
ジョングク君また2回目の出場。
あ、そうなの？
はい。楽しみ。
そうなんだ。
はい。これ公開される頃にはね、もう皆さんご覧になってると思いますが、楽しみにしようと思います。楽しみ
ですね。
はい。
承知でございます。
ということで、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。じゃあ、皆さん、Please love yourself。
はい。ご自愛ください。
はい。じゃあまたね。
ありがとうございます。
バイバイ。